年の年間聖句にはコロッサイの 3-16 今読んでいただいた箇所からキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい、これが選ばれました。この聖句が言いますキリストの言葉というのは何のことでしょうか。またそれを住まわせるというのは一体どうすることなんでしょうか。そしてそのキリストの言葉を豊かにとありますから豊かに住まわせるために私たちにどんなことができるでしょうか。1年間私たちはこの聖句と共に歩んでまいりますから、まずこの聖句が教えている基本的なことを今朝は学んでおきたいとそう思います。さあ、まずキリストの言葉、これは何でしょうか。キリストのというのという言葉にはですね、いろんな意味がありますよね。でキリストのというのをキリストがという意味にとりますと、キリストの言葉というとキリストが語られた言葉、語られている言葉という意味になりますね。英語の聖書にはキリストが直接語られた言葉が赤い文字で印刷されたものがあります。 Words of Christ in Red とか、あるいは Red Letter Edition、 そういう表示があります。皆さんもお持ちかもしれませんが、福音書などではその赤い文字がずっと続きますのでね、とても読みにくい。で私はその、レッドレターエディションは敬遠しているんですけれども、でもキリストが語られた言葉に注目する、そういう意味では良い工夫かもしれません。でも間違っていけないのはレッドレターエディションを読むときにキリストが直接語られた赤文字で印刷されているのだけがキリストの言葉で他はそうでない、そう勘違いしてしまうことですね。またそれだけが大事で他のところは大事じゃない、そうではないのです。聖書はすべて神様がキリストを通して聖霊によって語られたものでありますから、レッドレター以外もまたキリストが語っておられるキリストの言葉です。人たちによって書かれた手紙もまたそれは人たちの言葉であるだけではなくって、キリストが人たちを通して語っておられる、教えておられる、やはりキリストの言葉なのです。ですからキリストの言葉を宿らせなさいっていう時にキリストの言葉とは聖書全体であると、そう考えていいわけですね。それからキリストのというこののですが、キリストについてという意味に取ることができますね。キリストのがキリストが語られるだけじゃなくってキリストを語っている、そういう意味です。キリストについて語っていること、キリストを教えている言葉、キリストが主題である言葉、そう言ってもいいでしょう。イエス様は聖書は私について証言している、そうおっしゃいました。また私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するとも言われましたね。律法、預言者、詩編というのはこれは聖書のことを指しています。旧約聖書、ヘブル語の旧約聖書はそういう順序で、まとめられていたからですね。聖書はキリストを証言するものです。キリストを主題とした書物です。ですからキリストの言葉というのはキリストが語っておられる言葉という意味とともにキリストを語る言葉という意味があるのです。で、コロサイの教会をはじめとしましてアジアの諸教会はキリストを人間や天使の一人だ、そういうふうに考える間違った教えの影響を強く受けていました。そこで使徒パウロはこのコロサイの手紙を書いて、そうではないキリストは私たち人間よりも天使よりもあらゆるものの上におられる第一のお方であるということを説いているわけですね。コロサイの 2-8 というところを見ていただくと、あの虚しい 騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。こう書いてありますけれども、これは当時アジアの教会に流行していた間違った教えのことを指しているわけです。パウロはこのコロサイの 3-16 で、そのような間違いの教えに対してイエス・キリストを主と、イエスは主キリストであると、そういうことを教える健全な教えのことをキリストの言葉と呼んでいます。そしてその健全な教えをしっかりと保っているように、聖書のお言葉全体を私たちは保っている、それを心に宿すのでありますが、とりわけイエスは主キリストであるという健全な教理をいつも心に蓄えていなさい。それによってあなた方は間違った教えに足をすくわれることなく、正しい教えを保っていくことができるんだ。それをここで教えているわけですね。私たちは聖書をそのようにキリストの言葉、キリストを教えるものとして読む。そこからイエス様を主とする信仰に導かれていく。そうでなければならないと思います。聖書は信仰から離れて歴史として研究しても興味深いものです。多くの学者が聖書をそのように研究しています。あるいは文学として読んでもとても感動を得るものですが、また文学として聖書を読む人もあるでしょう。人生の知を得るのにもとても有益です。ビジネスの世界でも聖書の原則が用いられているわけですね。けれども聖書はどんなふうに読んでも面白く役に立ちますけれども、聖書はキリストに焦点を当てて読まれなければ、それを正しく読んだことにはならないのです。ヨハネの一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。そうありますように、言葉、それはキリストご自身なのです。キリストが言葉なのですから、キリストの言葉である聖書からキリストを取り除いたり、キリストを脇に置いたりして読んでも、聖書をキリストの言葉として正しく読んだことにはなりません。私はある時文字に濃淡をつけまして、遠くから見るとそのページにキリストの顔が浮かび出て見えるように書かれた、そういう聖書の1ページを見たことがあります。多分そのレプリカどっか私家のどっかにあると思うんですよね。それは韓国語ハングル文字で書かれていました。韓国のクリスチャンが作ったんだろうと思います。私はそれを見ました時に、聖書のどのページを開いてもそこにキリストを見出していく、そんな気持ちで聖書を読みたいなと思いました。物知りになるための知識、それを求めてでない、もっと霊的に人格的にキリストご自身を知りたい、そう願うようになりました。聖書をキリストの言葉として読む、そこにキリストを見出す、そのようなキリストの言葉を心に宿す、それを私たちこの1年の目標にしていきたいのです。それでこのキリストの言葉を住まわせるとか、あるいは宿すというのは一体どうすることなんでしょうか。口語訳の聖書では宿すと書いてありましたので、私はその方が分かりいいかなと思ったんですが、宿すという言葉を聞いてすぐに思い浮かびましたのは、私は母マリアのことです。ルカの1章29節に、マリアが天使ガブリエルのお告げを聞きました時、これは一体何の挨拶かと考え込んだとあります。マリアは神の言葉を耳で聞いただけでない、心でもそれを受け止めた、真剣に受け止めて、そしてそれを心の中で思い巡らしたというのですね。そして天使とのいくつかのやり取りの後、マリアはこう言いました。本当に私は主のはしためです。 どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。素晴らしい言葉ですね。彼女は神の言葉を受け入れ、それで御子イエス様をその体内に宿したのです。マリアは御子を宿す前に御言葉を宿したのです。マリアは御言葉によって言葉である御子イエス様をその身に宿した。キリストの言葉を住まわせる、キリストの言葉を宿らせるというのは、このようにマリアのように自分のうちに、自分の身に神の言葉を宿らせるということなのです。でイエス様はこのことを種まきの例えで分かりやすく説明なさいました。種をまく人がまいた種は道端に落ちました。岩地に、あるいは茨の中に、そして良い地にももちろん落ちました。種まく人は良い地に落とそうとしてまいたんですが、こぼれた種がいろんなところに散らばったわけですね。道端に落ちた種はどうなりましたか。鳥に食べられてしまいました。岩地に落ちた種は芽を出しはしたものの根を張ることができませんでした。茨の中に落ちた種は芽を出し根を張るまではしたのですが、茨に覆われて成長することがありませんでした。けれども良い地に落ちた種は成長して何倍もの実を結んだと書いてあります。御言葉を宿すとは、私たちの心がこのよく耕された畑のように柔らかくなっていて、そこに御言葉が落ちますと、その心でその御言葉を包み込んでしまう。そして自分のうちに御言葉が持っているその命を自分のうちで育む、そういうことなんですね。御言葉には命があります。種の中に命があるように御言葉には命があります。私たちの心が道端のように神様に対して頑固でなければ、また岩地のように浅いものでなければ、茨のように神様以外のものに心が占領されていなければ、御言葉が自体が持っている命によって御言葉が私たちの心に根を張り成長し、必ず実を結ぶようになります。キリストの言葉を宿すというのは、私たちが良い地になって御言葉に根を張って成長するその場所を与えるということなのです。コロサイの2章の6節から7節ですね、こう書かれてありますね。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。私はこの言葉を洗礼受けた方々のお祝いの言葉によく使います。とてもいい言葉ですね。キリストの言葉が私たちのうちに根を張り成長するということは、私たちがキリストに根を張り成長するということなんです。イエス様はヨハネ15章で言われました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方の中にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。キリストのうちにとどまる人は、キリストの言葉を自分のうちにとどめている人、御言葉を自分のうちにとどめている人は、キリストのうちにとどまっている人、御言葉を真理として受け入れ、それを心に宿している人は、キリストのうちに宿っている人なんです。両方とも相互の関係がありますね。キリストの言葉を聞いても、それをどっか他のところに置き忘れていくのではなく、自分の心にしっかり留めましょう。それによって私たちはキリストにつながることができます。キリストにとどまることができます。キリストの言葉を宿す人は、キリストの命によって生かされる力強い人生が待っているのです。さて3番目に、 キリストの言葉をさらに豊かに宿らせるために、私たちはどんなことができるのでしょうか。いろんなサジェスションがありますが、今朝私は5つの具体的なことを話したいと思います。第一は、まず聖書を開いて読むことですね。読まなければお話にならないわけです。昨年末のことですが、ある英語を話す人から、私は2年間で聖書を全部読みました、そう報告を受けました。英語の聖書を読んだのかなと思って、よかったですね、そう答えたんですけれども、よくお話を聞いてみると、なんと日本語の聖書を全部読んだっていうんですから、本当に私は驚きました。すごいなと思いました。母国語で聖書全巻を読み通すというだけでもなかなか大変なことです。皆さんなさってみて、何度もつまずいて、達成できなかったという経験があるでしょう。それを外国語で読むというんですから、すごいですね。でもやればできるんだ、神様助けてくださるんだと、そう思いました。その方にはきっとそのことによって神様の大きな祝福があったことでありましょう。私たちも同じようなことはできなくっても、自分のペースでいいです。せめて生涯に何度かは聖書をカバー・トゥ・カバー、初めから終わりまで通して読む、そういうことができたらいいですね。一日一章ずつ読めば3年ぐらいで読めますね。毎日旧約を2章、まあ時には3章ぐらい読まなければいけないかもしれませんけど、新約を1章読んでいくと1年で全部読み通すことができます。もしそのことに励まれるなら、神様は大きな祝福をくださることでしょう。第二に、御言葉を豊かに宿らせるために、礼拝で聖書のメッセージに耳を傾ける、聞くということですね。読むことの次は聞くということです。コロサイ 3-16 は、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいとあります。これは初代教会の礼拝の様子そのままを描いています。初代教会の礼拝では、何人かの人が今日の説教にあたる予言をいたしました。私がここで20分か25分ぐらいのお話をする、それと同じぐらい のお話がどんどんどんどん続くわけです。だから3つも4つもいつも6つも、説教を聞くようになるわけですね。だから初代教会の礼拝は長かったろうな、2時間3時間はたっぷり礼拝をしたんだろうなと、そう思いますけども、つまり神の言葉を宿すというのは礼拝の中でするんですよということがここに示唆されていますね。キリストの言葉、それを礼拝で聞くことによってそれを宿していく。少なくとも次の礼拝まで1週間、今朝聞いたお言葉が皆さんの心に宿りますようにと願います。第3番目に、聖書のクラスで学ぶということです。教会には学ぶ機会がたくさんあります。もし皆さんの中で、このクラスはどうしても出たいんだけれど時間の都合がつかないということは、私にご相談ください。良い方法をご一緒に見つけたいと思います。読む、聞く、学ぶ、その次にすることは御言葉を黙想することです。メディテートすることです。今朝の購読文に詩編第1編2節、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむとありました。この口ずさむという言葉は別の訳では思い巡らすとなっています。両方の意味があるんです。聖書を読みますと、必ずその聖書の、一章を読んだり一つの段落を読んだりしましても、その中の一つの節、あるいはその中の一つの言葉というものが心に響くことがありますね。心に留まるんです。大勢の人で同じ箇所を読んでも、人によってその心に響いた箇所、心に留まった箇所はみんな人によって違います。自分が同じ箇所を何度読んだとしても、以前に読んだ時と今読んだ時ではまた違ってきます。 状況が違うとまた響いてくるものも違う。神様が語りかけようとしておられるものが違ってくるわけです。その心に留まったもの、響いたものを大事にしましょう。その説を何度かゆっくりと口に出して心の中で唱えてみましょう。聖書を読まなくても見なくても覚えるようにして暗唱するようにして唱えてみるんですね。そしてそれを思い巡らすんです。黙想の仕方っていうのは一つの方法がありまして、ご一緒にまたいつか機会があったら学びたいと思います。黙想っていうのは独り言じゃありません。勝手に自分の思いたいように聖書の言葉を思うということでもないんです。聖書の言葉に導かれ御言葉と対話をしていくことです。私の思いが聖書にフォローしていくことであって、私の思いに聖書をフォローさせることではないんですけれども、そのようにいたしますと御言葉との対話は必ず神への対話に導かれていきます。どの聖書の箇所を読んでも同じ祈りしか出てこないということはありえないわけです。その御言葉に対する応答の祈りを神様にいたしましょう。黙想したこと、祈ったこと、それをノートにつけておくといいでしょうね。スピリチュアルジャーナルって言うんです、言うんですが、ジャーナルをつけていく。日記をずっとつけていく。今日はどの箇所を読んで、この言葉が心に響きました。神様にこんなことを応答の祈りを捧げましたということを記録していくと、きっとそれはあなたにとっての宝になるし、そして、あなたが世を去るときにどなたか親しい人にそれを残していくと、それは大きな宝になるでしょうね。聖書を読み、聞き、学ぶ、この度に学んで終わりじゃなくて黙想を実行するなら、御言葉は私たちのうちに根を下ろします。実を結ぶようになります。一度やってみてください。さあ、5番目、これは実行することです。ヤコブ1章の21節22節に、ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。そうあります。神様が私たちの心に撒いてくださった御言葉、それを素直に受け入れてごらんなさい。そしてそれを実行してみなさいということがヤコブの手紙で教えられているわけです。もちろん神様の言葉を実行するといっても、神様の言葉のすべてを一度に全部実行できる人なんて世の中に誰もいないでしょう。一度に一つずつ、One step at a time っていう言葉がありますけど、一度に一つずつ身につけて実行していけばいいと思います。当のことを学んで、そのうちの一つでも実行できたら、もうそれは素晴らしいです。100のことを学んでも一つも実行しないよりはもっともっと優れています。聖書を4本の指の上に乗せたままでは落ちてしまいますよね。簡単に落ちてしまいます。4本の指というのは、今学びましたように、聖書を読む、それから聞く、学ぶ、黙想するということです。4本の指で持ったとしても落ちてしまうわけですね。でも親指でしっかり押さえたら、どんなにしても落ちることはありません。親指は実行する、それに相当するものだと思います。御言葉を実行する人は、それによって御言葉を自分のものにすることができます。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、主と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。ここで言われているあなた方というのは、もちろん私たち一人一人のことです。御言葉は一人一人の魂に宿るのです。でも同時にあなた方というのは、教会全体のことでもあります。 教会の群れの中にキリストの言葉、御言葉が宿るのです。御言葉を宿す教会、いいですね。御言葉が宿る教会、いいですね。どんなことよりも御言葉が喜びになる。御言葉によって生かされ、御言葉によって励まされ、御言葉によって導かれる。御言葉の証が口を開いたら、みんなの中からどんどんどんどん飛び出てくる。互いの交わりの中に御言葉が行き交う。昨年は祈る教会を私たち目指しました。もちろんこれは生涯のことでありますから、また主が来られる前の時でありますから、1年で達成できたとは思いません。引き続いてそれを目指していくんですが、今年はそれに加えて御言葉が宿る教会、それをお互いに目指していきたい。主がそのことを成してくださいますように心から祈ります。ご一緒に祈りましょう。父なる神様、私たちが個人としても教会としても、あなたのお言葉を喜びとし、御言葉を宿す者となれますよう導き助けてください。私たちは聖書を神の言葉と信じる群れです。そのようにあなたのお言葉の豊かさを味わい、それによって満ち足れるものとしてください。この年も混じり気のない御言葉によって私たちを養い、力づけてください。あなたの言葉であられる主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。